さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。よろしくお願いします。
はい、ご無沙汰です。
無事オリンピック終わりまして、
はい、
まあその結果がこれですよっていうようなまさしく状況にやっぱりなりましたね。
うん、
まあ東京でいうと5000人超えっていうのが、はい、まあ割ったりもしているものの5000人超えてたりするような状況になってきていますし、うん、まあ私のいる神奈川も2000人超えてる日が続いて、
はい、
連日記録更新みたいな状況になっております。
そうですね、
はい、神奈川県自転車レース通過しております、
あれそうだっけ、あそっか、
オリンピックで、東京の端っこからスタートして、はい、ほぼほぼ神奈川県を横断しております。まさしく影響がなかったとは言わせませんという状況でございます。まあちょっとね大変な状況になっていまして、まあ今週ちょっと前半そのお話を少しさせてもらいたいんですが、はい、私がどうも濃厚接触者になったんじゃないか疑惑がありまして、
はい、
日中お仕事をして、いただいているところの、なおかつ私と一緒に半日一緒に車同乗する方陽性になりまして、
はい、いいよ、
まあ、これオリンピック始まったか始まらないかぐらいのタイミングではあったんですが、始まっ、そうね、なんか僕は自転車のレースを見てましたっていうようなただいまで話したんですが、その時まさしく隔離を始めた日だったのでっていう、
あ、そうだったんですか。
うん、はい、まあスタートはそこです。はい、お仕事一緒にさせていただいている方が、なおかつ発熱した前日も半日一緒に車に同乗して仕事をしていたので、
あ、前日、うん、それはやばい。
木曜日一緒に仕事しました、
はい、
で水曜日は休みだったんですよね。で木曜日仕事をして、金曜日の朝、
はい、
ちょっと熱があるのでやばいかもしれないということで休みますということで、金曜日は来てなかったんです。で金曜日病院に行かれて、まあ僕は仕事をしてました。
はい、
で夕方おおよそ終わって会社に戻ろうかなというような時に電話をいただきまして、
はい、
陽性でしたと。
うわ
ってなったわけですよ。まあそこがスタートなんですが、
はい、
そこで陽性だったって言われた僕は、まあ覚悟しなきゃいけない感じになりません？
まあ、ありますね。そうですね。
これはどうしようと、まあ、そこの会社の車に乗っているし、僕の車はそこの会社にあるし、
あ、そうですか、
で仕事上預かっているお荷物も乗っかっていたり、
はい、
これはどうしたもんだろうと、いうことで、まあ、会社の方に電話しまして、まあ、もちろん会社にも、はい、その方からは連絡がいっているので、事情は聞いておりますと、
はい、
どうしたらいいんだろうなみたいなところだったんですが、まあ、結局会社にまあ戻って、まあ
はい、
グレーはグレーじゃないですか。僕は確定しているわけではないので、
はい、
なので、まあ、すごい気をつけて、まあ残りの仕事をしてくださいということだったので、うん、一応まあ他の方との距離をなんかちょっと大げさな感じで距離を取りながら、はい、残りの仕事をし、はい、でただ、その残りの仕事をしている中で、まあ僕以外、うん、僕がまあ一番 可能性としてはすごく高い、まあ、半日一緒に乗ってますからね、だったんですが、まあ、他にも席が隣だったりとか、その逆の半日、車内に残ってる半日の間にこうやり取り指示をもらったりとかするのにこう接触をしている可能性がある人が、うん、まあ、私を含めてその時に5人いたので、はい、急遽、まあ、PCR 検査を受けようっていうか受けてくださいみたいな形になったので、その時にPCR 検査を初めて、まあ、ここまで来て、まあ、いつかは受けるかもなって思いながら、こんな形で受けることになるとはっていう感じだったんですが、初 PCR 検査を受けました。まあ、ちょっとこれね、まあ、細かくいろいろとお伝えしたいんですけど、もう本当にそれだけで今回終わっちゃうようになっちゃうので、今回はちょっと端折らせていただいて、ぜひ、ただいまの方で、ここら辺詳しくお話ししようと思ってますので、PCR 検査の様子とか、まあ、その他いろいろもろもろ、こと細かにありったけ話すのは、まあ、ただいまの方でしようかなと思っておりますので、ぜひただいまの方もお聞きいただければと思うんですが、はい、まあまあ、初検査を受けて、ただ、なんとなく分かっていたようで分かっていなかったような、この PCR 検査。
はい。
無症状の人は保険使えないんですね、PCR 検査って。
で、まあ、発熱だったらっていう話。
そう、発熱があるか、濃厚接触者として保健所が認定したら保険が使えるそうです。うん、はい、うん、なので、最初に行きつけの、まあ、自宅から近い個人病院で、うん、連絡したところ、今の状態ですと2万5000円かかりますと。
はい、
おわーと、うん、まあ5000円とかそんなんかなって勝手に想像してたんだけど、なんか2万5000円ぐらいかかるらしい、はい、でこれはなんか病院によって結構値段下がるらしいですね。3万円って言われたとこもあるし、まあ他のところでそういう話をいろいろしてたら値段が、うん、いいねみたいになってるとこもあったりするらしいです。
いいね、そうですか。
時間。同じ会社の人で最初に行った時に2万、はい、やっぱり2万5千かなだったのが、何日かずれて別の方が行ったら3万円ですって言われて、
うわ
あれうちの会社の人行ったら2万5千円だって言われて。って払ってるんですけど、2万5000しか持ってきてないんですよね。あ、じゃあ、まあ、今回は2万5000でいいです、みたいな。で、3人目。
いや、それちょっと。
行ったら、3万5000円ですって言われて。で、なんか、
なんだそれ。
前にうちの会社の人2人行って2万5000円で受けてるんですけどって言ったら、ああ、じゃあ2万5000円でいいです。結局、だから2万5000では受けてるんだけど、行くたびに値段が違う、みたいな。
いや、腕は上がってるじゃないですか。
そんな病院もあるらしいので、
恐ろしい、
少しは恐ろしすぎる。ちょっと気をつけていただけたらと。で、まあ、結局の結果から言いますと、僕が受けたのは、もう専門の検査センター、うん、PCR 検査専門でやってるような感じ、はいはい、っていうか、もともと普通の内科の病院だったんだろうなっていうところを、なんかパーテーションで区切って、そこだけのエリアはもう、それ専用みたいな感じの作りになっているところで、PCR 検査1万円で、即日結果が欲しい人はプラス5000円、
はい、
で、変異株に対応した検査をするとプラス5000円、
はい、
で陰性証明を別で取ろうとするとプラス5000円、
うん、
と、なんかあとね、外国人の方の向けの出国のための検査みたいなのはまた別途費用がかかるとか、なんかいろいろやってる。でもまあ、やるのは PCR 検査っていうところで、行ってきましたが、まあ、オプションはつけずに普通に検査したので、翌日の23時以降に、
はい、
メールで通知が届くよという感じの仕組みでした。5000円払うと当日の23時以降。
はい。
まあなんで、ほぼほぼ、まあ翌日か翌々日みたいな感じのイメージなんですけど、1回目は翌々日の 明け方5時頃メールが届いてました。で僕はもうほぼほぼ23時だったので、ね、はい、以降23時以降だから、ほぼほぼ諦めて見ずに寝てたんですけど、はいはい、一緒に受けた人は1時2時とこうチェックをして、まだ来ない、まだ来ないってやってた人もいたようですが、結局5時頃来て、で、陰性。
はいはい。
で、まあ、ほっとしたのもつかの間、ちょっといろいろ調べてみたところ、1日、感染してから1日の状態で、はい、PCR 検査をしても、ほぼ検出不可能ということらしいです。
はい、あ、そうです。
なので、ちょっと怪しかったかもって思った日から、4日から5日空けると 100% らしいです。
う
ん、まあ、100% っていうのは、PCR 検査の精度を 100% 引き出せるっていう、うんうんうん、PCR 検査、あ、PCR 検査自体の精度がまあ 100% ないですからね、70% ぐらいって言われているので、うん、まあ、ただ、その70% の精度を 100% 引き出すのであれば、4日から5日経ってから受けるといいですよというようなのをいくつかのサイトで見て調べたので。はい、2回目。このままでは、まあ、陰性が一度出たとはいえ、ちょっと安心できる感じではなかったので、5日目に、5日経ってからもう一度検査を受けに来ました。
はい。
で、まあ、無事2回目も陰性。という状態です。
はい。
ただね、もう本当ね、本当その間、この2回目の陰性が出るまでの5日間、はい、うん、もうね、なんか大げさに言うと生きた心地がしない感じ。
まあそうですよね。
これ陽性だったらどうしよう。まあ家族だったりとか、まあその後の仕事だったりとか、まあ、聞いてからは極力接触は避けたものの、それでもまあお客さんに会っちゃってたりとかもしてたし、その後どうやって、話しに行けばいいんだろうとか、なんかいろいろ頭がぐるぐるぐるぐるして、うん、もうなんか生きた心地が本当しない5日間を過ごした感じだったんですが、
はい、
で、まあこの2回目の陰性が出る前だったかな、はい、まあその陽性だった方のところに、うん、ようやく保健所から連絡が入ったと。なんかしばらくなかったのと、うん、まあ、週末にかかっちゃってたので、金曜日にあれしたので、土日に挟むんで、うん、週明け月曜日の夕方だったかな、火曜、僕が聞いたのは、まあ、その後の火曜日だったんで、まあ、5日目ぐらいになってからようやく聞いたんですが、ようやく保健所から連絡があって、
うん、
勝手な想像なんですけど、まあ、
はい、
陽性が出ました。じゃあどういう状況で仕事をしてたとか、どこに、例えば買い物にどこに行ってましたかとか、
うん、
そういう聞き取りがあるんだと思ってたんです。なので、はい、その保健所から連絡があったら会社がまあ一旦停止するような状態になって、うん、まあこの人とこの人は濃厚接触者だから検査してください、この人は OK、 この人は検査とかっていう切り分けがあるんだと思ったんですよ。
うん。
そら、そういうのは一切しませんと。
本当。
で、えって、まあその人もそういう想像してたからえっていうことになって、いや一緒に車乗って仕事してる人がいるんですけどって、要は僕のことを事情説明をしてくださったようなんですが、うん、その方も含めて濃厚接触者にはなりませんと。
それはどういうことなん
ですか。僕濃厚接触者じゃないって、
はあ、
って考えられなくないですか。半日、
まあそうですよね、
車乗ってんですよ。
車でしょ。
まあマスクは車乗ってる間も2人ともしてるんですけど、
うん、
その方はタバコも吸うし、僕はタバコは吸わないけども、はあ、中でコーヒー飲んだり お水飲んだりっていうので、うん、その間はどうしてもマスク下げるわけですよ。
うん。
で、まあ、タバコ吸われるから、窓は全開にしたりとかっていうので、あれはするんですけど、なんか密閉状態でマスクしてないで話してるって、本当に限られた時間ではあるものの、
うん、
でもねって感じしません？
そうです。
でもなんか濃厚接触者には該当しないということなので、うん、さっきも言いましたけど、うん、PCR 検査、保険を聞いた状態で受けられることが僕は結局できなかった。まあ、受けた時点ではそもそもこの話もなかったので、実費で受けざるを得なかったんですけど、まあ、結果から言うと、うん、どのみち保険は使えなかったと。
あ、使えない。はい。
いうこと。でございました、
うん、
で、まあ1回目の陰性が出たものの、まあ、はい、結果が出るまでの間は隔離状態ということで、うん、仕事にも行かなかったのと、まあ、家でもやっぱりちょっとね家族がどうなのかわからないので、うん、自宅隔離もう帰ってすぐ始めました、うん、もう部屋にこもりの、はい、ドア閉め切りのトイレとシャワー、
うんうんうん、
でシャワーも一番最後に浴びてもうなるべくこう、うん、壁とかを流して、
うん、
開け放して最後出ていくと、はい、で出て、まあ、体拭いたりなんだらしたらもうすぐマスクをして部屋の移動の時はもうマスクで、トイレ行く時もマスク、はいはい、なので外で外すのは歯磨く時だけ、洗面所で歯磨く時だけマスク外して、あとは、
はいはい、
まあそもそも部屋をなるべく出ないようにということで、うん、23時間半以上部屋にいましたっていう感じ、
いや
その状態を、まあ、5日間続け、2回目の陰性が出てやったってなりましたね、
うん、
はい、これでこの隔離状態は解除できるわと、
うん、
いうことで、ここでほぼほぼの解除を1回します。
はい。
で、2回目の陰性が出た直後、一緒に検査を受けたうちの1人が、はい、陽性が発覚します、
はい、うわ
僕はまあその検査を受けて、1回目の陰性が出たんだけど、はい、結果から言うとね、はい、5人とも1回目は全員陰性なんですよ。
あ、陰性だった、
まあ、さっきもと、はい、言った通り1日目、
はい、
なのでやっぱ発熱した前後何日間が多分ピークなんでしょう、うん、移す、移される、なので多分その期間で、まあその休む前の日がやっぱりピークだったと考えると、
あ、
まあ、木曜日にみんな、
うん、
感染したであろう日で、まあ、翌日の金曜日に検査してるから、はい、ほぼほぼ
陰
性だったけど陰性が出ちゃってたと、
うん
うん、いうことで僕は、出社していなかったんですが、残りの4人の人はもうそのまま陰性だったっていうのもあって出社してたんですよ。
あ、そう、
月曜日火曜日と、
はいはい、
で火曜日に1人陽性が熱、火曜日の夜に出て、水曜日検査して、水曜日のうちになんかオプションかなんかでして、
うん、
陽性が発覚ということになって、僕はその人とすれ違いで、はい、まあ、その後の木曜日から出社することになるんですが、
うん、
木曜日普通に出社します。だけどその時点でその2人目以外のもう1人がやや微熱、
はい
はい、ちょっと微妙っていう感じ でそれはだったら休んだ方が良かったんじゃないのって僕は散々責めました。心配だったら出てきちゃダメでしょみたいな話を散々したら、
いや、そうですね、そりゃそうですね、
会社に、まあ、その1人目の陽性が出た時点でキットを、
うん、
検査キット自宅で自分でできるようなやつを、はい、まあ、何セットか購入してあったらしいんですよ、
はい、
で、まあ、その週明けの、僕が出なかった月間には届いてなかったんですが、木曜日の時点では届いていて、うん、僕が散々言ったのもあって、はい、その人がその検査キットを使うことになります、
はいはい、
で、まあ、このキットについてもちょっとまた詳しくいろいろあるんですが、うん、まあ、結果 結局その病院でやったのと一緒で、うんうん、その場では結局結果が出ないのでその日は仕事をその人します、
はい、で、そうです
か、ま、なんか午後には熱が下がってでそもそも出てた熱も37度を超えるか超えないかぐらいな微妙な熱だったので、まあ、出てきていたということではあるんですが、
う
ん、
はい、
次の、まあ、第8章から発症の日にちからいくと、うん、僕が出た木金が6日目7日目状態になるんですけど、
はいはい、
7日目、うん、その人も来ます、まあ、結果が出てないけど、
はい、
で熱ももうそれ以降ずっと下がっているのでということで、はい、2日目は仕事をしてました。であんまりその人と、うん、まあ、接点はないんですけど、まあ、うん、多少その仕事上会話もしてますし、まあ、多少話をしたりとか、うん、まあ、
うん、
まあ、こんな状況ではあったのでそんなに近づいて話したりはしてないですが、まあ、どうしてもすれ違ったりとかもあるし、
うん、
ちょっとそのやり取りで話をしたりとかっていうのもあった状態、うん、で、休みに入ります。なので、その、人とは2日間、軽く接触があるかないかぐらいの状態で、また3日間の休みかな。3日間の休み、に入ります。で、休みの間に3人目。熱
がもう
発症。ということで、
いやそれはもうなんかあれ3人だとクラスターって言わないんだっけ、
4
人
かんない、
最初の人と入れたら5人以上だとクラスターとか言うんです
よ、なの5人でクラスター、
うん、5人でクラスターって言ってたような気がする、
まあ
まだ4人だから3人、
はい、3人です、
やばいですね
という状態になりました、はい、3人、ということで3人目で結局その人も、はい、まあ最初の2人目も月火と発症する前仕事してるし、
うんうん、
3人目も結果仕事をした直後、
それからさらに広がってないんですかね、なんか心配だな
って、いうところで、うん、その後ですが、はい、3日間の仕事が営業が始まります、
うん、
でその間、まあ3人陽性者なので3人いない状態での仕事なので、
はい、
もうそのことも含めて結構バタバタ忙しく、
そうですよね、
なんだかんだして、ただ、うん、まあその間3日仕事してる間にその3人目の拾って3人目が撒いて拾ってる人が誰か出たりするかなって思いながら、
うん、
まあ自分も含めてね、
そうですね、
ちょっと気にしながらだったんですが、うん、まあ結果出ず、
まあ、本当
現時点では
食い止められているのか、
そうで、
そうなんだ、
ただ僕としては最初の人からすると、うん、金曜日の時点で14日経つんですよ、で検査もして陰性だし日にちとしても14日経つし、うん、本来であれば、うん、ここで完全クリアなもういいよねって思える状態だったにもかかわらず、
うん、
その3人目が仕事出てきてしまっていてちょっとかすっているので、あ、まあ、僕のカウンターとしてはリセットされちゃったわけですよね、
あ、
なので、
うん、
そこからカウントして今で、9日目かな、
あ、はい、
までようやく来ました。なのでもうあとね5日、
はい、
して14日経ったら、うん、まあちょっと安心かなっていう気がするんですが、
うん、
まあそんな状況でございました、
はい、
なので結局今も自宅はちょっとゆるくはしているものの、うん、まあ、家族と一緒に食事はしてない感じ。はい、で、部屋はね、ちょっともう締め切りまではしてないんですよ。ただ、うん、サーキュレーターを入り口に置いて内側に入るように、外にあんまり行かないように、ぐらいな、うん。まあ、それもね、全然開けてるんだから、 まあ、ある程度は出てっちゃうし、すごいゆるゆるではあるんですけど、まあ、なんて言うんだろう。食べるときに感染とかっていう、一番なんか、リスクが高そうな部分は距離を置いて、で、まあ、部屋もなるべく出ない状態にはしてます。で、出るときにマスクもしてるしっていうところで、ただ、まあ、開け放しちゃってる状態っていうところで言うと、まあ、緩いかなっていうところではございますが、まあ、そんな感じで、今のところ9日、ようやく経ったというような感じでございます。でね、要は何が言いたいかというと、まあ、まずその、不用意に出社しないでっていうね。ただね、これ何人もあるんですよ、このパターン。去年の暮れなんですけど、まあ、繁忙期っていうのもあって、熱があったのを会社に隠して出社しちゃってた人がいたんですよ。別のところでね。
はい、
で、後々、まあ、出社もできないぐらい熱が上がってしまって病院に行ったところ陽性が判明。
うわ。
で、出社しちゃってたので、会社の同僚にも感染させてしまって、
うん、
で、後々結局その熱が出た状態で出社してたのが分かって、結局解雇になっちゃったんですよ、その人。
あ、
でもその人としては、まあ、なんて言うんだろう。黙ってっていうのは、まあ、仕事のことを考えてというか、そういうところもあってのことだったんだけど、結果はそういうこと。で、今回のこの3人目の人はそれ知ってるんですよ。
そうなんだ。
それ知ってるんだけど、やってることはほぼ一緒じゃないですか。
あ、まあそうですよ。まあ、
っていう状況に陥っちゃうのかなっていう。要は、陽性者2人が出て欠けてる状態で人が少ない、うん、で自分が他の2人に比べると発熱がまあ比較にならないぐらい少ない、8度とかに比べたらね、うん、7度いかないぐらいとかだったから、うん、一瞬7度超えたとかいうのはあったらしいんだけど、はい、でも、6点何度とかって、まあ、実際言うと僕もそれぐらいの熱は徐々あったりするので、
うん、
まあ同情せざるを得ない部分もなくはないんですけど、でも本人心配だったっていうことを考えると、不安に思ったらそこは休もうよっていう感じじゃないですか。
まあそうですね。
っていうね、いうことで、まあ今のところその人からの感染者はいないけど、まあそれはたまたまラッキーでいなかったっていうだけなので、でなおかつ、うん、感染してなくても周りの人はやっぱり、カウンターがそこから始まるわけですよ。僕はリセットされたしっていう、うんうん、そこから2週間っていうのは警戒しなくちゃいけないっていうのは、みんなが周りにいた人はそういう状態になるので、やっぱりそれなりに不安もんだし不便もかけるしっていう、うん、っていうことを考えると、やっぱり不安だったらやっぱりそこは休むなり検査するなりっていうのを、うん、しっかりしてくださいっていうのと、まあ、
うん、
もっと言えばこれ聞いてる人の中で偉い人がいたら、自分の下の人たちがそういう相談をされたら休ませてあげてくださいっていうのと、検査を受けさせてあげてくださいっていうね、そういう状態を、しっかりしてほしいなっていう、
うん、
っていうのと、まあ、保健所の話もしましたが、そういう対応なので、
うん、
多分まあ、症状が出てない、例えば僕、検査したから陰性っていうのと、まあ、こうやって隔離はしてますけど、そうでない人とかだったら、まあ、普通に街中にいたりする可能性が高いわけじゃないですか。
まあそうですね。
だからなんか発症してる人がそばにいたにもかかわらず、うん、検査も受けずに普通に街中を歩いてる人が多分たくさんいるんだろうと、
まあ、いう
ことが想像できるわけですよ。うん、なので、本当、今、注意してくださいっていう、それこそ不要不急ってよくずっと言われ続けてるから、麻痺してるけど、
はい、
うつるのはあなたなので、 移りたくないと思えば、やっぱり出ないに越したことはないっていうか。
まあね、まあそうなんですよね。
出ざるを得ないっていうのはまああるんでしょうけど、でも、出ずに済むことがある、出ずに済めるのであれば、それは本当に出ない方が今はいいと思います。非常にやばい。まあね、保健所のその対応から、まあ、想像つくっていうのもあるけど、病院で PCR 検査を受けた人が、
うん、
病院の中がすごいことになってたらしいんですよ。
はい、
先生と患者さんのやり取りが壁越しにバンバン聞こえてくるような感じだったらしいんだけど、はい、保健所から連絡があるからそれ待ってくださいねって何人も言われてたっていう、う
ん、ああ恐ろしいです。
それだけ陽性者がいる中で5人6人はいたっていうことなの で、 でそこにいたその人も危ねえんじゃないかとは思うんですけど。
あ、そうです。
あとね、まあ、今回こういう陽性者が出て、その後まあ仕事しに行ったんで、一応お客さんのところで、うん、まあ、陽性が出てしまったんで休んでます。で僕は検査を受けて陰性2回確認して、うん、まあ、2回とも陰性だったので伺いましたっていう説明をすると、うん、いや実はねうちにもさとかっていう話を。まあ今回はすごい、これまでも何回かはあったんです。なのでだんだん近づいてきたっていうような言い方をしてたことがあったんですけど、
はいはい、
今回ちょっと違う空気感が、ね、うん、これまでと明らかに違うので、
あ、
本当に多いと思います、まあ、今、まあ、なんていうんだろう、これまでこんだけ増えてきたら誰が感染しても不思議じゃないよねっていう話はよくしてたんですよ。
うん、
だから、まあ、それがさらに進行したような感じっていうのかな、それが実感できることがいくつもあるので、
はい、
本当に気をつけてください。はい、本当ね、僕結果今のところ陰性だけど、ちょっとどうなるか分かんないグレーな状態じゃないですか。
うん、
で、まあ、さっきも言ったようなゆるゆるな隔離なんですけど、やっぱり不便だし、はい、不安だしっていうのはどうしてもあるんですよ。うん、で、これが、はい、まあ、家族のものとも話してたんですけど、陽性な状態で隔離って考えたら、これの何倍も大変だよねっていう。
まあ、そうですね。うん、
今、僕は元気だから、はい、まあ、食事を別にしてるとはいえ、なんて言うんだろう、まあ、自分で用意したりするんですよ。うん、まあ、なんて言うの、それこそカップラーメンとかだったら部屋でお湯沸かせるから、部屋出ずに食事済ませられるっていうたりとかね、うん、まあ、用意してもらうにしても自分で取りに行って、自分で部屋で食べて、自分で片付けてみたいな、自分でできることが多いじゃないですか。
うん、
で、それが、本当に陽性だった時に身動きが取れないとか ね、
まあ、
そんなになっちゃった時にはそれも全部家族がやらなくちゃいけないってなると、まあ、本当に大変だと思うんですよね。うん、で、まあ、たまたまなんですけど今回3人のうち2人はもう全然平気だった。まあ、熱は出たんだけど、まあ、インフルエンザで熱が出たぐらいな感覚、
うん、
なので、うん、はい、仕事は出社はしないものの電話でその指示とかっていうのはも
う
ひっきりなしにしてるぐらいな感じができてたんだけど、3人目の人はもう電話もできない、 LINE も見れないみたいな、
本当
肺が痛い、喋れない、
それはちょっとやばいんです、
っていうかなり
今現在そんな感じの
やばい状態で、まあ薬を変えてもらってすごい楽になったって言って、はい、一時電話してて、ああよかった、これで安心だねって言ってた夕方また同じ状態になると、
あ、恐ろしいです
ね、ような状況なので、今現在実際こうやって話してる今がどういう状況なのかはちょっとわからないので、うん、何ともなんですけどっていうぐらいちょっとやばい状況だったりもするので、うもう本当に気をつけてくださいっていう、とにかく気をつけてくださいという感じです。本当不便だし不安だし大変だし、
そうですね、
うん、まあかかったら相当しんどいらしいしっていうところで、改めて、いや、やっぱりかかりたくねえなって 思いましたので。
そうですね。それつまり、まあ、3人中2人は、まあ、それほどでもないけど、1人は結構辛いことになっちゃったっていうこと
ですね。うん、っていうことなので。
もうすごい確率は高いですね。
うん、
まあ、ほんと3人だけど。でもなんかね、デルタ株は特に重症化しやすいっていう。
っていう話が
ありますよね。
うん、なので、本当にね。気をつけるに越したことはないというか、まあ、皆さん気をつけているでしょうけど、今一度ちょっとこの今の拡大状況からするとちょっと気を引き締め直していただいて注意していただいた方がいいんじゃないでしょうかということでございました。はい、で、カメラ系のお話をなんとかしなきゃとは思ってはいたんですが、もうね、撮影する気がしないの。いや、さっきも言いましたけど、まあね、最初の自主隔離をしてから陰性2回出て出社ってなった時に、うんうん、よしカメラ持っていこうと思って、
はいはい、
で仕事終わったらなんかカメラ持ってちょっとまあ人気のいないところではあるけど、うん、なんかこうフラフラ写真撮って帰ってみたいなのを考えて持って出てるんですよ。持って出てるんだけど、うん、さあ実際ってなるともうねシャッター切る気がしないしなんか楽しくないしみたいなのでやっぱダメだなと思って、こういう時って写真撮れないねっていう、
ああ
そんなでした。
はい、
なんかそういう時ってなんかしんどい時って撮れなくないですか。と常にカメラ持ってるスノーさんはそういうことにはならない。
どうでしょうね。いやまだそういう半助さんみたいなそういうなんか切羽詰まったことになったことはないので分かんないんですけど。
いや僕でもね、まあ、今回は特にっていうのはあるんですけど、まあ、でもちょっとなんか体調悪いなとかそういう時ってもうなんか取れないなって思う時は何回かあって、
はい、まあ、いやなんかこう体身体的にダメな時はさすがに取りませんけど、
うんうん、
まあ自分が体が元気だったら なんだかんだは取ってますねって感じがします、はい、
そのなんかいろんな不安みたいなのがいっぱいあるような時、うん、精神的に参ってるような時でもいけます。
うん、そういう時の方がなんか一生懸命撮ってるかもしれないですね。
あ、逆に
一種のなんか現実逃避で、
ああまあまあまあまあ、
濃いところがあるんじゃないかな。
ああそうか、はい、俺それがそうならないんだよな、現実逃避、うん、そうでね、なんかそれが楽しめたら現実逃避できそうな気もするんだけど、うん、なんかね、
はい、
すごいなんかダメなんだよな。
ああそうす、いやまあ
撮りたい目線にならないっていうのかな、うん、なんか目がそういうとこに行かないっていうか、うん、こうふらふら歩いてたらなんか撮りたい時ってうん、なんか結果なんで俺こんなん撮ったんだろうって思ってもシャッター切ってるんだけど、
はいはい、
でもこういう時ってね、
うん、
切る気にシャッターを押すとこまで行かないんだよね、うん、ファインダーのぞくぐらいまでは行くんだけど、なんかねっていう、
うん、
っていう、まあそんなちょっと何日間がありの、はい、ちょっとネガティブな話ばっかりだとよくあれかなっていうのもあったので、まあ、
はい、
おバカなお話からいくと、まあ、その隔離している中でなかなかできなかったことのうちの一つは部屋の片付けをして、
うん、そうですか、
結構、はい、頑張って着手したんですけど、
はい、
レンズクリーナーのペーパー、
はい、
スノーさんに最初に教えておすすめいただいたこの富士フィルムのレンズクリーナー、
はい、
まあ、カメラバッグをいくつか使い分けてたりっていうのも一つあるんですが、
うん、
片付けてたらね、うん、これ買いだめ結構してるんですよ僕、
はい、
取り扱いがなんかすごく何て言うんだろう、はい、かわいそうなことになっていてすごい隅に追いやられてたりするのを見ると、はいはい、かわいそうで買ってきてしまったりすると
そう
10パックとか、なんか使ってないのに10パックぐらい 新品があるぞみたいな状態が結構よくあるんですが、
はい、
まあそんなには減らないじゃないですか、50枚入ってるからね、はい、
うんうん、
まあ1回に 2,3 枚使ってそれがレンズの本数分っていったところで一斉にやったとしても半分使うか使わないかぐらいな感じじゃないですか、
うん、
でまあ仕事のたびにちょいちょいとかっていうのはあるんですけど、今僕ほとんどその仕事をしていないので撮影の仕事はね、はいはい、なのでまあたまに定期的にスクリーニングで拭くぐらいだったので、そんなにやっぱ減らないのでやっぱ、うん、って思うんだけど、そのストックしてある銃とかの束からどんどんやっぱ減ってるんですよ。っていうのはカメラバッグを変えた時に、うん、まあちょっと外で何かあった時にすぐ拭けるようにと思って1パックは入れとこうと思っているので、あれこれ入れてなかったわとかって入れるじゃないですか、うん、そういうのがたびたび続いてなんか減っていくんですよ。でまあ今回片付けしてみたら、うん、まあ出てくる出てくる、なんか新品の以外のそのちょっとくたびれたとか使いかけになったようなやつが10パックほど出てきまして、
はいはい、
どっからカメラバッグ10個もないぞって思いながら10パックほど出てくるというような状況なので、はい、ちょっと半端から使わないとよろしくないなっていうのがまず一つと、あとね縦位置グリップの中に入れる炭酸のアダプター、
はい、ああありますね。
もともと僕炭酸で使ってた時期があったので、はい、そっちがメインで、はい、バッテリー2個を入れて使う方のトレーみたいなやつ、
うん、
それは使ってなかったりとかしてたんですが、うん、途中からバッテリー2個を使うっていう方にして炭酸を使わなくなったんですよ、
うん、
そしたらそれがまああちこちにありましていろんなところに分散していて、
う
ん、炭酸のアダプターが4つかな、もうほぼ使ってなかったような 30D とかの縦位置グリップから 7D70 キストン、うん、なんか4つ出てきたとっていう、うん、そんなその炭酸のアダプターだけが、縦位置グリップはそれぞれカメラについてたり、カメラ置き場にあるんですけど、アダプターだけがあちこちに散らばっていたみたいな、でそれがようやく片付いて一箇所に集まってきたっていう感じと、あとねその、まあ、今さっき言いましたキス、
うん、
一回メンテナンスに出してサブがない状態で仕事が入っちゃった時に急遽なんか中古でキスを買ったっていうような話をしていたんですが、
はい、
キスって肩の液晶がないじゃないですか、
うん、
海面の液晶パネル、
ね、海面だけ、
うん、はい、でまあ設定するっていうので、うん、なんとなくすごい使いづらいイメージがあったんだけど、うん、ちゃんとなんか使おうとすると、うん、あ普通に使えるんだなっていう、うん、まあ、
あ、なるほど、
うん、ISO カウントの段階がすごい飛び飛びだったりとかっていう若干使いづらい部分もあるんだけど、はい、なんか液晶パネル、背面の液晶パネルで設定しないといけないみたいなイメージがあったんですが、ちゃんとファインダー覗いた状態でシャッタースピードを絞り、ISO は変えられるのね。
いや、まあ、それはそうです。それはそうです。はい、
なんとなくね、
全部ね後ろでやっちゃう、
全部後ろで設定するようなイメージがあって、多分ね、うん、サブで使ってた時俺そうやって使ってたような気がするんだよ、ね、だけどちゃんとシャッタースピードと絞りのダイヤルを兼用で1個ボタンを押した状態かなんかで回すっていう、ちょっと普通のあれとは違うけど、うん、まあでもファインダー覗いた状態でこの3つのパラメーターは変えられるんだっていうふうにようやく気づきまして、うん、もうこれだったら許容範囲じゃねえっていうのが、もう使わないだろうなって思ったこの段階でようやく分かったという感じでございました、うん、ちゃんとやっぱり使い方見ないとダメねっていうことでございました
、はい、
はい。あともう一つ片付けで言いますと、うん、はい、3パックの、
はい、うん、
これは使えるんでしょうか、
はい、
もう捨ててもいいの、
発行するんですか、
わかんない、
発行するんです
わかんない。
わかんない。
3パック G4500。
多分、まあ、使えるんじゃないですかね。あの外部走行オートだから、どのメーカーでも使えるけど、あ、あれがないと、あの、アクセ、ホットシューがついてないとダメですね、カメラの方。ホットシュー接点。
このケーブルのやつ、うん、ここ出てるのそうだよね。
そうです。これがついてるカメラなら何でも、逆に何でも使えるんですよね。あの外部オートだから、外光オートだ。と思うので。
お
うん、
これって
どのメーカーのカメラにも使えます。
例えば、6D はこの接点持ってないけど。
あ、持ってないですね。
持ってないけど、あそこにちっちゃいのつけられるじゃないですか。
うん、あの、はい。アクセサリー集アダプターですね。
つけられ、はい、
シンクロコードアダプターか。
あ、そうそうそうそう。はい、あれつけたら、まあこれは接点としては機能しますよね。
使えます。はい。はい。
で、その発光量っていうのはどこで決まるの？
これ、裏っていうか、うん、裏にあのダイヤルみたいのついてません、ね。
あ、ついてたような気がします。
うん、でそれで感度と絞り、うん、字を設定して、まあマニュアルに、完全にマニュアルになるんですけど、カメラの方も。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。まあシャッタースピードはだいたい60分の1秒で決まっていて、で、絞り値はある程度選べるんです。
なんか、うん、ついてた気がします。
はい。で、あの、カメラの方の絞り値と、
うん、
あ、感度と絞り値をストロボのその、ダイヤルとカメラと数値を合わせれば、
うん、
一応、あの、外部調光で適正録光になるはずですが、
う
ん、ただ、まあ、古いんでね、古いというか、発光管の色温度が結構この時代のだと青かったりする。高かったりして、色に青い写真になっちゃったりすることもあるし、まあ、あの、僕もこれ、この時代に近いものをまだ未だに持ってますけど、使ってみるとすごく青くなっちゃうので、なんかただあるだけっていう感じかな。あ
の、
どうしても、こう背景だけ照明したいときとか、あの、スレーブつけて、ポンって置いとくように、ような場合に使ってます。あのメインのライトとしてはちょっと使いにくいかな。
なるほどね。
と思います。これ、あと、ここに傘が刺さるようになってるんでしょ？この左、グリップの下。
グリップの、
あ、ま、
のグリップの、と本体の角っちょのところってこと？
はい。
あ、このあれ丸傘刺さるとこか。
そうそう。
へ
ぇ。だから、まあよく、本当昔はよくこれで取材物とか撮ってましたね、こういうの。
へぇ、
うん。
なるほどね。
電池がね、電池多分単三だと思うんですけど。
これ本体に入れるの？電池って。
本体に入るところがあると思います。
これは。
ないやつもあるけど、多分本体に入るとこあるんじゃないかな。
それって、この握りの辺なの？それとも、こんちの発光部の裏辺とか、そこら辺なの？
発光部の裏辺っていうか、うん。だったり、あの、下だったり。
お
ぉ。どっかあるはずです。
じゃあ、つくか。
もしなかったらね、外部電源専用のやつだと、うん、もう、あの、積層電池とかないから。
使えないんだ。
使えないですね。あの、まあ、どうしても使え、あ、うん。なんか、トランジスタパックって言って、
うん、
あの普通の単一を使う、
うん
うん、単一とか単二を使う外部電源パックも昔はありました。今でもあるのかな。今はなかなか、だからもうそういうのって中古のジャンクを漁ったりとか、ヤフオクでなんか買ってみたりとか、うん、そういうことになってしまうので、まあ、あ、まあ、あっても 使えるけど、じゃあ使うかって言われたら、そう使わないんじゃないか。
やっぱそういう感じか。まあそうだよね。
うん、
まあなかなか、なんかお遊びではあったら面白いよとかいうあれだったら置いとこうかなと思ったんだけど、いらないかな。
うん、まあそうですね。まあまず発行するかどうか。
そうだよね。まずそこだよね。うん、っていうか、はい、電源がなんだかも分かってない状態っていう感じなんで、はい、
電池、そうですね、電池が入るとかあるか。
いや、だからね、その、外部電源の、このシンクロコード以外で、ちょっと、うん、横に平たい感じのコネクターが刺さるところがあったんで、
はい、
外部の電源をここに挿して使うのかなとか思って、それだともうアウトかなっていうのは確かに思ってたんですよね。うん、
はい、
っていう感じでございました。
はい。
はい。まあ、いろいろ片付け物でいくつか出てきたりはしていたのですが、まあ、ちょっと、はい、まあ、モードとして、まあ、さっきにも言いましたが、いまいちこの写真モードにも今、入れないのもあるので、またちょっと次までに、もうなんかスイッチが入れられるといいなという感じでございますが、スノーさんはなんか、
あ、
CPS 行った。
うん、いや、あの、今のその、このスピードライトを見て、ああ、そういえばと思ったんですけど、うんうん、8月の頭にっていうか、7月、ちょっと忙しくて仕事が3週間ぐらいバッずっと続いてたんですけど、
うん、
そしたらその時で、ね、なんかだんだんあの、あ、オフカメラ集コードというのを使っているんですが、
はいはいはいはい、
あの縦位置にするやつですね。
要はクリップ音をカメラの上じゃなくて、うん、
はいはい、
横につける、ね、あの、はい、アングルつけて、
はい、
クリップ音がカメラの横に立つ状態にする、
はい、
っていう、う
ん、よくまあ新聞記者なんかがそれ、新聞社のカメラマンとか、2台持ってて、
うんうん、
まあ縦位置用なんですけれども、
うんうんうん、
あの、レンズの光軸と、ストロボの、あの、スピードライトの発光部が近くなるので、
うん、
影が、まあまあ、縦位置に構えた時に影がほとんど真後ろに行くから、
うん、
あの、いわゆる記者会見で、
うんうん、
で、撮影してる時に、影が変な方にできないっていう、
うんうん、
まあそういうあれがあるんですけれども、
うん、
まあなんか僕ずっとそれを使っていて、うん、もうそれじゃないとなんか、それがないとなんかすごくやりにくいなと思っていたんですが、うんうんうん、それがね、なんか、あのフル発光しちゃうんですよ、それ使うと。
ほうほうほうほう。
で、まあ時々っていうか、まあ、今までに1回ぐらいは断線したことがあって、で、
うん、
断線かなと思ったんですが、
うん、
カメラを変えてみるとね、大丈夫なんですね。
へえ。
ボディを変えてみると。
ほうほう。
これおかしいなと思って、で、まあ、ちょっと仕事の帰りに CPS に、うん、CPS というのは、キャノンのプロフェッショナルサービスなんですけども、
うんうん、
ちょっと見てくださいって言って、寄って、見ました。
うん、
で、そしたら、あ、なるほどって話を聞いて、
うん、
すぐね、ルーペで、この、ホットシューの接点をじーっと見て、
うんうんうん、
汚れてますねって、
ほう。
っていう話で、なんか、それこそ、例の、クリーニングペーパーを、こう、ピンセットにくるくるって巻きつけて、
うん、
で、アルコール、つけて、ゴシゴシ磨き始めてですね、
うん、ほうほうほう、
そのサービスの人が。
うん、
で、まあ、こう、一応両方の接点をきれいにしてもらって、これでどうでしょうねってやってみてくださいって言って、やったら全然、うん、もう非常に快適に使える
よう
になりまして、
ほう、
ああ、そうなんですねって。いや、これ、あれ接点結構尖ってるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、そう、簡単になぜ、尖ってるから、ちゃんと接点として使えてると思うでしょうって話で。でも、特にアクセサリー周側の方は汚れやすいって言ってました、ね。常にむき出しになっているし。
うん
うん、ので、キャノンの場合は真ん中の大きいやつがホットって言って、まあ、プラス極なんですけれども。
うんうんうん、
あとは、データを 距離情報とか、まあいろいろ発光量、うん、発光量とか、うん、それ4つ別にあって、そこをきれいにすると、うん、あと ここが、あの、両側に金属があるじゃないですか。まあ、レールみたいに加えるところっていうか、うんうんうん、噛み合うと、
うん、
あそこはあのグランドになってるので、ここをきれいにしてくださいって言われました。
へ
ぇー。あ、なるほど。で、いいこと聞いたなと思って。はい、ということなので、
うん、
まあ、まあ、何ヶ月かに1回ぐらいはきれいにしておけば大丈夫ですよっていう話でした。はい。
うん、
まあ、スピードライト使う人は、ぜひ、やってみてください。
僕もそのオフシューコードではないですけど、うん、やっぱクリップオンで、やっぱその、なんか、フル発光になっちゃったりとかっていうのがあって、で、それを聞いて、そう、僕の場合はね、
うん、
そのレールじゃなくて、その平らなところの丸い部分
が、あ、はい、
やっぱちょっとなんか、うん、はい、薄汚れてた感じがあって、それやっぱり掃除したらやっぱ快適になったので、
うん、
はい、だけどやっぱ忘れちゃいますね。なんかそういう不具合があって、あって思うっていうのかな。うん定期ね、まあ、レンズみたいに定期的に拭いたりしないっていうのがね、
うんうん、
まあ、たまに思い出した時に拭いてたりはしてたんですけど、はい、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。
は
い、
そうですね。
はい。
はい、で、まあ、あそこに、あの、あれが、ショールームもあるんで、うんうん、銀座ですけれども、
うん、
あの、行ってみたら、あの、EL1 が置いてありました。
うん、おうおうおお。
はい、置いてありました。うん、で、なんかちょっと触っ、もう、近くに寄る前からでかさがわかるんです
よ。こう、そんな違うの？
一応、ほら、一通り並んでるじゃないですか。うんうんうん、一応っていうか、当たり前なんですけど、うん、全種類並んでるんですけど、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうね。あの、ほら、600RT2 を、うん、が今までは一番じゃないですか。
うんうん、
なんかあれの 1.5 倍ぐらいって感じかな。1.5?
1.5?
1.5 なんかとにかくひたすらでかい。いやこれカメラで今使ってるカメラにつけたらなんかものすごくなんアンバランスになりそうってちょっと思いました。
600の 1.5 って言ったら結構っすね。
うん、いやまあ、あの見た目のその度合いですね、インパクトがないっていうか。でも実際もうめちゃめちゃあの発光部もでかいし、
うん、
あれも肉厚ですし、こ
う
ボディ自体も肉厚ですし、うんうん、まあ入ってる電池が電池ですからね。
え、バッテリーどうでした？やっぱり本体のバッテリーよりは小さいんですか？
はい、あ、バッテリーはちょっと出し、あの、テープで貼ってあったんで、
あ、そうか、
見てこれなかったんです
よ。
うん、で、まあ、あの、ちょっとあんまり時間なかったんで、
うんうん、
あの、一通りっていうか、ちょっと触っ、その本体だけっていうか、その、うんうん、あの、TL、スピードライトだけ触って、うん、その、マニュアル発光にして、どのぐらい早いんだっていうのが、
うん、
パチパチ、チャージを見ましたけど、うん、まあ、確かに早い、
早
いですね。もう本当1秒以内で振る、あれを、マニュアル発光量にして、
うんうん、
フルにして、
うんうん、
でテストボタンを押しても、やっぱり1秒以内でもうすぐチャージされてますから、いや、これは早いわ、さすがに。これ、まあ、そのでかさですからね、早くなきゃって感じですけど。
あ、
うん、
ちょっとなんか。
あと、あの、はい。
バリバリ使ってみて、そのファンを回してみたりとか、なんかいろいろ試してみたいですけどね。
やってみたかったですね。
うん、
はい。あの、あと、ハンスケさんが気にしてた、あの、背面っていうか、その表示の液晶、
うんうんうん。
まあ、まあ、普通に見れました。
へ
ぇ、まあ、でも、あそこちょっと暗いからな。
うん、
でも、そんな、まあ、割とっていうか、かなり見やすい。逆に、まあ、今までの、あの、600とかの、うん、ああいう普通の液晶よりは、
うん、
あの、コントラストはっきりしてるので、
へ、
白黒の。
見やすいんだ。
見やすいですね。だいぶ見やすいです、ね。うん。まあ、僕みたいに老眼には見やさしいというか、ありがたいか
も。じゃあ、下のクラスにも採用してもらって、
そうですね、
くると嬉しいですね。
くっきりはっきり
してて、いい部分に関してはね、全部が全部あれしなくても、液晶だけそういうの使ってもらうとか、 うまく下にシフトしていってもらえると。
はい。
でもそんだけでかいっていうと、うん、またちょっとそういったサイズ感的な部分でも、
はい、
やっぱりちょっと使いどころが限定されてくるかもしれないですよね。
うん、そうですね、うん。まあ重いしね、やっぱりね。
ああ、やっぱ重かったですか。
うん、重いですね。ずしっと、まあ、カタログデータで比較したわけじゃないですけど、
あ
まあ、やっぱりずしってきますよね。今使ってる 600RT だと十分重いのに。
ああ、重い。
思いますよね。
いやでもそうなってくるとやっぱり週にかかる負担みたいなのってやっぱそういうふうに
まあ
なんだろう、そうですね、ストラップで下にブランって垂らし下げたりとかするようなあれじゃないのかもしれないですよね。
うん、まあそんな気は、うん、
ちゃんと三脚に据えて、
うん、
まあ横位置であれ使うのか、うん、まあ縦位置ならさっき言ったようなアングルつけて、
うん
う
ん、
使うとかっていう風にしないとアクセサリー集まあ俺取れたことありますけど本当そういう事態になりそうだよね、
うん、あれねえ EOSR とかボディそのものは結構ちっちゃいじゃないですか、ものすごくアンバランスにな
りそうですね、
うん、まあでも EOSR を使う人にあれは必要ないのかな、うん、
あ
まあ、どうなんだろうね。
R5 とか使うんじゃないですか、もう。
そう。
それ使う人だったらっていう。
多分、ボディよりもなんか、あれですね、スピードライト目立っちゃう感じがします、ね。
ああ。
レンズが、うん、まあ、レンズいいの使えば、レンズそのものも大きいから、バランス取れるのかもしれないけど。
うん。
うん、まあ、まあ、まあ、そんな感じで。
まあでも価格からとかいろいろ考えてもやっぱりちょっと使用される用途としてはすごく限定されそうな、うん、だって普通のブライダルじゃペイできないでしょ
う、
うん、よっぽどなんかちょっとその単価のいい
ピンキーかもしれないけど、ね、まあそうですね、
ちょっとなんて言うんだろう、
単価のいいやつ、
単価が良くてちょっとなんかアートティックに撮るようなちょっと特殊な、
うん、
ブライダル、ね、っていうか、まあ、前撮りみたいなので、ちょっと単価の高い撮影とかっていうことだったら使えるかもしれないけど、
うん、
普通のブライダルのスナップになるとちょっとでっていう感じでしょうね。うん、早いのとかはスナップの時とか使いたいけど、
うん、
ちょっと使いどころがあって
、まあ、ね、なんかまあ、会場によってはすごい暗いとか、天井高いとか。光全然回らなくて大変だとかそういうとこだったらいいかもしれないけど、
うん、まあっていう、
うん、
はい、僕もちょっとどっかでこれでも普通の量販店で並ぶのかな、
あ、もう最近カメラ屋さん行ってないと分かんないんですけど、
なんか600とかでも、まあ、600はケースに入ってるか、
うん、
なかなかその触れるような状態で展示されなさそうな感じがするけどね、こんだけになると ね、
はい
はい、まあちょっとどっかで、はい、まあキヤノン行けばいいのかっていう感じがしますが、ちょっと見てみたい気がします。
はい、
はい、ということで、まあちょっと前半ね、コロナの話でだいぶ時間使ってしまいましたが、はい、まあ本当に今大変な状況に、はい、なっていると思います。まだしばらくね、これ配信もタイムラグでもうちょっと先の配信だと思いますが、まあその時点でもそんなに、
はい、
明らかに改善されてるというかことはまずありえないと思われるぐらい今は状況があんまりいい状況ではないので、ぜひ気をつけていただいて、お過ごしいただければと思います。そしてまあね、元気であるからこそシャッターも切れるんだと思います。
そう
ですね、こういう不安なところだとシャッター切れないと思うので、
はい、
いい写真撮るためにも、まあ、安全な状態をご自身でキープしていただけるようにお気をつけくださいということでございます。はい、コロナ関係ちょっと、ただいまの方でフルバージョンというか全部お話ししたいなと思いますので、はい、ぜひただいまの方も聞いてみてください。 ということでお届けしました、スノーさんのフォトスクランブル391回、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回、
はい、
ありがとうございました。